メロンチックな
オラブラジオ。
さあ、全国75万人のオラブラジオリスナーの皆様、こんばんは。メロンチックの西本です。
宇和島の松本人志ことアルファベットで OGA 小賀です。
この番組は宇和島出身の笑いコンビメロンチックがふるさと宇和島をより元気に盛り上げるために楽しく愉快にをモットーに歴史や伝統文化を再確認したり今の宇和島の情報などをご紹介していこうという番組でございます。さあ、そうということで始まりましたけども、ね、これね、今放送流れてる岩沼室蘭伊達市の皆様が今聞いてもらってると思うんですけども、ね、この日今この時間、なんと僕たちオラブラジオ宇和島フェス開催しておりまして。
そうですね。もう大成功です。今でも大成功です。ここまで。大成
功が
流れてきてますけど。
多分ね、今頃、小笠原さん、小笠さんはね、テンパってあわあわしてるから、ね、僕が、ブチ切れてるから、どっちかだと思うんですけどもね。
も
ち
ろん、レギュラーさんみたいな感じで、気絶してるかもから、緊張してるか西川くんみたいな感じで。
いやね、ありがとうございますね。本日も今日ね、アシスタント、立花くんと一緒に、
はい、よろしくお願いいたします。
ね、この間ね、この宇和島フェスのことをね、
そう。
なんか、愛媛新聞の方が、
そう。
愛媛新聞が取り上げてくれたみたいなんですけど、あれなんで自分知ったの？
なんか9月14日付の愛媛新聞で、なんかこう、掲載されてたみたいで。
お
う
お
うえなんかつまり何かというと、朝方ですね、まあ野球部、吉田高校の野球部の監督がいまして。
アクリルめっちゃ強い。
それはね、勝美先生って言って、また別
に。違うやん。ちょ
っと、
まあ、ちょっとめっちゃ怖い。
そうで、余談の話ぶち込んでくれません
か。そうかなと思ったよ。俺監督じゃないんや。
一応の、まあ、軽くその人の説明しときますと、僕にですね、醤油飲めって言って、やたら醤油を飲むことを勧めてくる。筋肉バカみたいな部長がいたんですよ、野球部。
いました。
醤油飲め。
醤油飲めって言って、冗談で僕に醤油飲めって言って。
めっちゃ怖いの。なんかね、本当に入ってる缶コーヒーあるよ、はい、入ってるの、はい、入ったまま潰せるの、パーンって。
で、すごい遅いなったからあれなんですけど、筋肉バカなんですよ。だからすごい鍛えてて、だからもう握力もすごくて、その缶コーヒーとかバシュンって潰せるぐらいの。
もったいなコーヒー。
こっち。
潰そうがすごいよ。いや、じゃあそういうのじゃなくて。
それさ、全く関係ないんですけど、その野球部の監督に片岡監督としかいまして、
野球部の監督、片岡監督
、はいはい。その片岡監督から朝方電話かかってきて、はい、何しょんぞって言って、新聞乗っとるぞって言って、で、なんかお前ら頑張っとるみたいなっていう話から、俺はなんで招待されないんだと。その宇和島フェスに、東京でやる宇和島フェスに、なぜあんだけお前のこと面倒見てやったのに、宇和島フェスに、俺らを呼ばないんだと。交通費とかも全部お前ら持ちで、呼ばないんだと。
お、青ちゃんか。
いや、お母さん、なんで呼ばないんですか？
そうですね。まあ、そこまでまあ、まだ、売れてもないのかなっていうのもありますし。
でも、まあ、そうです、
ね。片岡監督が野球部のこと以外にも、はい、たまに僕、実家に帰った時とかに、はい、これ言っていいのかどうかわかんないですけど、
言っていいことだけ言ってください。
松山のですね、ちょっとそういう居酒屋でこう、お食事、
はいはい、
楽太郎さんってわかりますかね、愛媛県の、
料理のタレントさんで、ね、愛媛のタレントさん、はい。
あの人の、
楽三郎さん。
楽三郎さん。
楽太郎は、
不倫の
方で。円楽の、前のね、
前の人です、
ね、前の名前がね、
楽三郎さんの、もう同郷なんですよ。秋山の出身の人なんですけど、同郷なんで一回その松山の方で会わせてもらったりとか、で、そういう縁もあったり、まあ、あと、まあ、これは余談ですけど、ストリップ劇場にお越しになったり、そういうのあったりして、まあ、頭が上がらないんですよ。
いや、ストリップ劇場。安い男やな、おい。何、ストリップ劇場それと、頭上がらんなるんか。
5000円の。
安っ。
でも、そこに、そういうのもあって、で、新聞に載ってたぞと。
うん、
っていうので、まあ、実際うちのヘビーリスナーのご両親から、一応新聞の記事みたいなのを、なんか、写メ撮ったやつを送ってもらって、で、まあ、ちゃんと載ってましたよ。
載ってたね。いや、すごい、ありがたい。
ありがたいですね、本当に。
ねえ、あなたがね、愛媛新聞なんかね、全然かかってないのにね。
そうですね。
新聞配達も愛媛新聞じゃなかったでしょ？
まあ、それよりは朝日新聞を
僕愛媛新聞配ってましたからね。
朝日新聞ってなかったっけ？
僕愛媛新聞。僕愛媛新聞配ってましたから。
そうですか。
ね、この間ね、オラブラジオ始まる時も、 取材っていうかね、
今の新聞社に。2015年の9月の時ね。
そうそうそう。
あの時も、始まりますっていうことで、取材していただいたんですよね。そうだそうだ。小川さんはその時ね、ちょうど、忙しいということでね。
学校がね。
取材の方ちょっと欠席させていただいた。ま
あ、学校じゃなくてあの時はバイトやったけどね。バイトが忙しいってこなかったけどね、本当に。
愛媛新聞の東京支社さんにちょっとお邪魔してね、取材させて、取材を受けて、出筆してもらったんですね。
だからもう全くね、愛媛新聞さんに頭が上がらな い。
我々はね、本当に、
ね。ありがたいこと。
私もですよ。私も。
あんま関係ないです
から。ありがたいなって思
います 。ありが
たい
です
よ。いやね、でも僕言いたことあるんですよ。じゃあ僕がね、散々言ってきました。広島カープ。
うん。
優勝しました。ありがとうございます。ね。
いや、でも、西野さん、
は
い、まだ阪神。
めっちゃもう、
いや、阪神が CS に出場するかどうか気になってんじゃない？
あ、全然気にならないです。
あ、もう。
むしろね、ヤクルト勝ってくれと思ってるから。
あ、そうなんですか？
ヤクルトが勝ってくれた方が、だって、巨人と戦おうが、ヤクルトと戦おうが、CS の最後のやつは見に行けるわけ。チケットが取れた時見に行けるから。
あ、そうか、そうか。
阪神だともう、松田か、どうでも松田だ。
いや、全部多分松田スタジアムであるんじゃないですか。
そうそう、松
田。確か。
全部松田。1
位が広島東洋カープなんで。
じゃあ、安心。
いいわ。
じゃあ安心して阪神。
阪神。いやいや、阪神って言いんねん、もう。いや、僕だって新井さんと黒田さんが、抱き合って泣いた時に、もう家で大号泣。
おっさん二人が抱き合ってる。
おっさん二人が抱き合ってるのを見たおっさんがまた泣く。
まあでも確かに僕も、そのスポーツニュースから見ましたけど、よかったですね。やっぱお互いなんかこう、ね、どっか離れてて、戻ってきて、登場させるっていう。
いや、めっちゃよかったっすよ、本当、今年の広島カープは。うん、まあ、それでね、僕たち、実は、まあ、あなた関係ないですよ。小川さん関係ないですけど、僕、今、小西鯉っていう、こいこい小西鯉っていう広島カープを応援する番組を、
うん、
ニコニコ動画でやらせてもらってるんですけど、
おーおーやってるね、
それがなんと優勝した記念としまして、うん、リニューアルしまして、うん、今度から、携帯とかで見れるアベマ、TV っていう、アメバフラッシュ TV っていうのがあるんですね。
アベマフラッシュ。フレッシュ。
フレッシュ。
フレッシュ。
アベマフレッシュ。の方で生放送、生配信していこうということになりまして、今度の29月24日、もう、宇和島の方はちょっとまだ見れないんですけども、まあ、大崎聞いてる方には1日前のことなんで、
これ、毎週
毎週やると思うんで、
何曜日？
まだ確定じゃないですか。まだ土曜日の21時からの予定して、そこから30分か1時間。まあそこも決まってないんですけど、生放送で配信していこうと思ってますんで、ぜひね、ラジオを聞いてるお客様はね、僕らを生で見たこととか、多分ライト動いてるとか見たことないっていう方もいると思うんで、ぜひね、まあ、おばさんは映らないですけども、ま
あ、ちょっとね、じゃあ我々、宣伝で乗り込みましょう
よ。全然宣伝で来てくれてもいいですよ。
なんか聞きたいんですよ。もう本当にずっと終始広島東洋カープの話してるだけですか？
そうですよ。もう広島東洋カープの話しかしないです。
もうずっと。
ずっと。だからもう今回はこの菊池の守備について話しましょうとか。いやー、菊池のあの時の動きすごかったねとか。今回は丸がすごいねとか。
うん。
だからね、二軍選手、こっから応援していった二軍。だから、カープ、小西鯉でうちらが取り上げてた、去年ね、取り上げてた二軍選手、鈴木誠也とか。
あ、鈴木誠也活躍した。
そう、去年はそんなに活躍しなくて二軍によくいたのよ。とかは、今年バーンって上に行ったりとか、クリアレンとかも、ピッチャーと。うん、
はいはい。
クリアレンとかも、二軍で俺ら取り上げてて。
じゃあもう、小西鯉で取り上げた選手が活躍する
って活躍するっていう、ちょっとね、そういうね、ジンクスみたいなのもあるんで。
じゃあちょっと鈴木誠也選手とかね、
そう
クリアレン選手からちょっとなんか、挨拶があってもいいんじゃないですか。
そう
ですね。小西鯉さんの方に、そう応援してもらってありがとうございますっていう挨拶まだ来てないんですか？
なんかね、でも小西鯉のツイッターをフォローしてくれてます。鈴木誠也選手は。
マジですか？
サインももらいに行ってるんで。
ああ、はいはいはい。
広島カープの大きい旗を買いまして。
はいはいはい。
でっかい旗。あれに、もう、行った二軍選手の、まあ二軍を最初応援する番組やったんで、二軍のキャンプを見に行こうって見に行った時に、二軍選手にこうサインしてもらう。
西本さんも見に行ったんですか、それ。
僕行けなかったんです、仕事で。
ああ、そうなんです。
そうです。だから、小西さんだけが行ったんですけど、まあ今度は行くんですよ、また今度、来年ですかね。
二軍では広島東京カープダメでしたよね。今年確か。
で、
ソフトバンクですよね、
優勝した。ソフトバンク
2軍です
ね。2軍はね。
ウエスタンはね。
そうそうそう。だからその2軍の選手、いい選手が全部1軍に持ってかれてるから。
ああ、なんか若手のあれですね。
そうそうそう。
はいはい。
でも、1軍から降りてきたのが調整として2軍でやってるから、そんなに2軍は強くない。広島カープは。
ソフトバンクは3軍までありますからね。
そうそう
そう。
強すぎる。
はい。
まあそれね。 24日から、うん、土曜日の21時からアメバフレッシュ始まりますんで、うん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。
まあ、カープが優勝したのは、やっぱマエケンがいなくなったからってことですよね。
でもそうなっちゃう。いや、どうなんですかね。
マエケンが
マエケンがいなくなったから、若手の人たちが、まあ、野村、例えば野村選手頑張って、ね、穴埋めるために頑張って15勝ですよ、今。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか、ね、そうか。
それのおかげでも。
そんなにしてんの ?15 勝もしてないっ
すよ。だって今、ジョンソンと、野村がトップだからね、15勝で。
ジョンソンってランディ・ジョンソンの、じゃないよね。
ランディ・ジョンソンメジャーリーグ
すごい。
左のすごい。
ダイヤモンドバックスの
違う違う。その人が。
そのジョンソンじゃない
っすだって、1チームから15勝が2人出たのは、30何年ぶりなんです
よ。いや、まあ、いないよね、確かに。
あれか。あの、100メートル走のめっちゃ速いじゃないですか、ジョンソン。
ま、そう、ベン・ジョンソンですよ。
ベン、
ベンの方
ですよ。ベンの方ですよ。関係ないねん、そんなの。いや、ジョンソン。いや、でもね、本当に、僕、やっと優勝できたんでね、応援してるチームが。
そうですね。
めっちゃ嬉しいなと思いました。
よかったですね。はい。ずっとなんか西本さんが応援すると勝てないって言われてた。
まあまあ、そうですね。
だから、今回僕、あえて試合をあんまり見に行ってない
ん
ですよ。
あ、そうなんですか。
その試合、バーッと見に行こうって言われたんですけど、はい断りをしました。
テレビで見る。
テレビで見ると。意外とおとなしくテレビで。
行くと負けちゃうから。
行くと負けるから。
まあね。
ね、怖いからね。
まあ今回は奇跡的な確かにいろんなのあったからね。うん、そう番組が来い来いこれしごみたいになってるから。ちょっとおかしいよ。
そうですよ。これはね、ちょっと、まあ、そうです。あの、上島のネタなんで、
こう
ネタなんです
けど。上島の番組ですから、そう忘れてた。あのですね、
はいはい、
上島の話なんで、上島のですね、僕らを差し置いて、なんと、たまたま映画のオファーを受けただけで観光大使になられました。
その言い方って、その言い方。
私の愛して愛してやまない、武田里奈さんが、
愛してないでしょ
なんとですね、最近神奈川県の、なんかですね、永久不滅動物愛護アンバサダーに就任されました。おめでとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかったですね。
いや、武田さんはそれはね、美貌ですから、活躍されてますし、そりゃもう、どこもなってほしい、そういうな、ね、就任みたいな、アンバサダーみたいなのには。
いいじゃないですか。それが
どうしたんですか？
なんか引っかかります？
いや、引っかかりますね。あ、やばい。ブラックオーガちゃんが出そうなんですよ。ブラックオーガちゃんが出そうなんですよ。いや、だってね、違うんですよ。こんだけね、僕ら宇和島市になりたい、なりたいって、観光大使にならせてくださいって言って、なれなかったんですよ。まあ、今現在もなってないというか、明日には分かんないですよ。明日には分かんないですけど、今現在はなってない。
明日もならないですよ。
で、まあ、
なんせこの声が誰にも届いてます。
そんなことはない。そんなことはない。
FM ガイアの人にしか届いてないからね。
最近、うちの家の近所の二宮さんで住んでたんですけど、二宮さんが最近この FM ガイア初めて聞きつけてくれました。増えました
ありがとうございます。
二宮さん、
ありがとうございます。親に連絡来たって言ってましたね。まあちょっと、だって、横浜市に、の出身なんですよ。武田里奈さんと。で、横浜市出身で、で、お家で犬と猫の動物を飼ってるっていうようなこともあって、永久不滅動物愛護アンバサダーになられたんですよ。
いいじゃない。
いいよ。
うちも飼ってますけど、犬。
いや、もう、今
僕なんでなれないんですか？
いや、今飼ってんの？
いやいや、その、実家ですよ。
え？
で、
ペソ？
で、それね、いや、ペソじゃない、ペソです。あ、ペソだよ。ペソはお金通貨みたいな話やじゃん。でね、それなんでかって言いますと、なんかね、書いてあるんですよ。なんかその、いきさつみたいなのが、なんかね、今年初めには、自宅近くで野良猫が子猫を産んだらしいんですよ。で、それを保護して、里親を探して、一匹でも多くの動物を助けたいという気持ちが強くなっていったみたいなことも、そういうのも踏まえた上で、なんかアドバイザーになられたんですけど、うち、なんだ、僕はいいですよ。僕の弟なんかですね、ま、実家の愛媛県の話になりますけど、しのぶちゃん、山にですね、ちょっとたまたま散歩に行った時にですね、ま、もう、足がなんか藁かなんかにはまってですね。もう藁にはまった子犬がいたんですよ。
おお、まあ本当は違うものを捕まえようとした狐とか、
そう、
捕まえようとしたね。
で、イノシシとかね。
そう。で、その藁にはまった子犬がいて、足がね、まあちょっと、こういう時で話すの、なんかちょっとまあ大変なこと、
怪我
大変なことになってても、産んで、大変なことになってたんですよ。
子犬が。
子犬が。で、それをですね、もうちっちゃい小学生の時の忍がそれを連れて帰ってきて、
お母さんの弟さん
の忍。お母さんの弟ですね。連れて帰ってきて、で、それをもう、もう親はもうそう、助からないからって言うてんのに、それを病院に連れて助けてあげて、もう、で、片足もなくなっちゃってるわけです。やっぱそういう状況で。でもそれを買って、まあ最終的にはもうちょっと、もう、お亡くなりになっちゃいましたけど、ずっと小さい子犬から育てていったっていう。
ペソ？
え？ や、ペソじゃないですね。だからその通貨じゃないですか、お金の。
名前何やったっけ。
それ何でしたっけね。
いや、覚えてないやん。
覚えてない
かい、自分のところの会員。
千葉県のね、うん、犬屋ですけど、はいはい、そういうことをやった、弟の方が、なんとなくその、ね、動物
愛護。誰が忍のこと知ってんねん。
俺は知ってるよ。
お前しか知られてないかい。武田さんは全国民がほぼ知ってんねん。
知ってる？
じゃ知ってるよ、武田さんのファンだもん。
まあちょっとこう、まあタレントさんのそのイメージとかね、うん、ありますから、好感度みたいな、そういうところでやっぱ選ばれますので、
ね。なんかね、なんかその、タラバタ好きな感じがね、まあ、飛びかない
それは。まあね、なんかその、まああえて、ちょっと厳しいこと言うとしたら、その、宇和島のことをちょっと片手間にしないで
ね。そうですよね。
それはもちろん一生懸命やってほしいなっていうのはありますよね。もちろんね、それは。
そっちをメインでやってもらっても、これを片手間でやってもらって、アンバサダーの方ね。
うん、いやいや、両方頑張ったらええねん。
両方頑張っていただいて、
まあ、もし、宇和島の方が手が余るようだったら、いつでもまあ変わりは務めますんで。そっちのアンバサダーとしてね、我々入れていただければ。
まあそうですね。
まあそれとね、納得いかないなっていう。
まあね。なんだかんだで武田さんずっと追いかけてるけどね。君か。
そうです。もうちょっとしたら、あの、言葉あれです。相当か
ね、
感じになってるかも。うん。愛してやらない、はい。
ということでね、ちょっとね、一個気になる記事があったんですけどね。うん、あの、宇和島でね、とうとうあの、芋炊きが、始まったらしい
んですよ。そうか、そんな時期か、9月だもんね。
で、芋炊きってさ、うん、あの、どうしてた自分らは。どんな、学校でやってたでしょ。
いや、
え、
学校でもやってたし、うん、あとその友達の家はバーベキューみたいなあの感覚で。
お友達でやったことないわ。俺いつも学校だわ。
家族ぐるみの近所付き合いでやったりしましたよ。
どこやったっけ、小学校どこでしたっけ。
僕は、鶴島小学校です。
鶴島。
はい。
まあ、我々小学校から。
僕、明林小学校なんですけど、うんうん、明林小学校は、明林小学校持ってる畑があるんですよ。
うんうん、
畑に、まず、今を植えに行くんですよ、
ね。は
い、植えて育ててるんですよ。この小学、
うん、
俺らが、みんな
で。まあ、ね、確かにやる
んですよ。で、この芋炊きの時期になると、うん、今度みんな、また、学年ごとかな、うん。学年ごとに芋を取りに行くの、そこに。
お
掘りに行くんですよ、
うん。
その芋を掘って持って帰ってきて、お母さんたちが調理して芋炊きやるの。
なるほどね。
だから、それや、もちろん全部やってたのかな。どこの小学校もやってんのかなと思って。
まあ、そういうのもありましたよ。確かにその小学校単位でやってたっていうのもありますけど、
うん、
まあ僕はちょっと家族でやったっていう方が多いですけどね。
家の中で芋炊きなんかやったことないよ。
家の中じゃない、外です。
いや、分かっとるわ。
いや、で
も、俺、分かっと
る。当時ね、納得いかなかったのが、うん、例えばバーベキューとかっていうのは炭で起こして、こう肉焼いたりするでしょ、
うん、
だから外でしかできない
ん
です
よ。うん、
で、まあ、うちの家族だけかもわかんないですけど、芋炊きするのですね、うん、ガスコンロ持って行って、
うん、
鍋持って行って外でやるんですよ。
うん、
で、あの、ご座みたいな敷いてやるんですけど、
うん、
家でできるやんっていう。なんかわかります？
自分じゃねえやんか。家の中も外もあんまり変わらんやん。
いやいや、穴は開いてる。穴は開いてますよ。でも今ちょっと春風が直してちゃって穴を入れましたんで。大丈夫ですか？
いやいや。家の壁穴開いて
る。あれ、床抜けてたんですよ。下のなんかバックに。
ね、
僕の体重が重
たい。そうそう、あのね、入ったらあかん、踏んだらあかんところがあるのよ。なんかちょいちょい。
抜けるから。
抜けるから。
そうそう。そう、絨毯で隠してるから、初めて来た僕らは分からんのよ。だから、行こうとすると、待てって言われて、何って言って、そう踏んだらあかんって、なんでって穴開いてるからって言って、こう足軽く乗せると、本当にさ、あ、なんかスカスカなの。
なるほどね。そんなとこ、
スパーンって多分床の下まで落ちるよ。
怪我しなくてよかったですね。
いや、そうそう、本当です。でもだからもう。
だっていろんなもの洗われたもんね。
まあ、床でしょ
床でしょ、
うん、
あと車も。
あ、車の床も洗えてました。
走ってたら、道路見えへんねん
で。車の床はない
で。今は違う。今ちゃんとした車乗ってるんですよ。当時ですね、まあ、うちの家庭意外と厳しかったのでね、結構ビンバーな感じで、なんかなんですかね、ワンボックスじゃないんですけど、
なんかね、
K の、
ワンボックス
みたいなのがあります。
わかります。K の四角い
車ですね。そうそうそう。
ありました、ありました。
そういうあれで、やっぱりその、当時も安、とりあえず安いくてもいいからっていうので車を仕入れても、はいはい、もう廃車、廃車にするようなやつ
だけど、
いい、いいみたいな感じで、はいはい、まあ、OK ってやったんですけど、
はいはい、
床がやっぱり、ね、錆びてて、ちょっとなんか、ところどころ床が穴開いてるんですよ。助手席の床のところが。
下見える
見えます。
見える。だからね、初めて、それに乗せてもら、車乗せてもらった時に、はい、言ったもんね、こんなことあるよって。走ってる時に、止まれ、見えるって。こう、止まれって見えるんやね。
はいはい。下のね、標識の、標識というか、道路標示。
そう。
だから、まあ、東京タワーとかのあれと一緒ですよね。下が見えるっていう。
いや、ガラス張りでも何でもなかったやろ。
ちょっと楽しみというか。
なんでええように言う
の？まあ、まあ、ちょっと穴は、行きました。
落ちなくてよかったですね。
そうですね。これ、アリさんとか落ちてるかもしれない。もしかしたら。
あれ、なんか他にもあったよね。そんなの。
まだあるんですか？
なんか穴開いてるのが、なんか他にもなかった。
まあ、ジャージとかは泣いてました。
靴下とか。
靴下
とか、
まあ、それアプリケ貼ってましたけど、そういうのは、なんか、昔貼ってたでしょ
貼ってました、ね。
体操着にこのアプリケみたいな。
はい、なんかね、当ててね。
そうでしょ、うん、今は東京の子たちはおしゃれな服着てはるなと思って。
いや、違う。普通やね、それが。
アプリケみたいな貼ってましたね。
そばさんのところはほんと、なんか独特なのよ。
へ
なんかね、すごいの。
はいはい。
前も言ったよね、は
い、
言
いましたっけ
遊びに行ったら、はいスズメの子の料理が出てきたりとか。
スズメの子？
うん。
それも今で言うジビエです。
ジビエ料理みたいな。
スズメ？
スズメとか、そうですね。そう。
あとなんか、鹿とかね。鹿も食べさせてもらって。
まあ、イノシシとか。
イノシシとか。
はいはい、はい。
ジビエ
とかです。お父さん、漁師？
漁、ね、まあ、趣味でやってるんですよ、漁師。
趣味
で資格も持ってて、ちゃんと。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
それで、なんか、ちょうど僕らが帰るからっていう時に、取ってきてくれてて。
へ、
めっちゃうまいね。
あ、そうですか。
まあ、癖はあります
けど、ね。見た目はすごくグロいのよ、スズメの子は。いや、ほんまそうよね。
スズメの子グロいってどういうことですか？
いや、だから見た目は
もう見た目鳥やから。
そのままってことですか？
うん。ファース、ここ。シュってなって
る。毛だけ抜いてそのまま
出てくる。毛抜いて、まあ、そう開いて、ちゃんと中身は取り出して、焼くんですよ。
焼いてるんやけど。
ただ丸焼きみたいな。
そう、めちゃくちゃうまいんやけどね。
身あるんですか？
あるある。
まあ、そこまでは確かにないですよ。体的にね。
うん、そう。アホみたいにあるっていうわけじゃないよ。
まあ、ちょっとしゃぶったら食べれるぐらい。
まあ、
そうそうそうそう。これ
と楽しむみたいな。
覚えてますよ。それ食いながらね。
いや、なんか最近スズメ減ったなと思ってたんですよ。
いや、この小笠原家がね。
すいません
ね。
でも、あれ、スズメって悪さするんじゃなかったでしたっけ？みかんとかやるんじゃ
ないですか。まあそうですね。そっかそっか。まあちょっとこう、果物つついたりはするのかもしれない。
だから感謝こそされどですよ。
な
んだ感謝こそされど。
そうかそうか。
だからそういう意味の観光大使になってもいいんじゃないですかね。あれ僕じゃないですよ。親父が。
親父
が
観光大使になって。親父はタレントでもない。春男はタレントでも何でもないよ。だからのおっさんやねん。
お願いします、観光大使。
メロンチックのオラブラジオでは、毎回メールを募集してます。メールアドレスはolav.radio@gmail.com までどしどしお待ちしております。
待ってまーす。じゃあ続いてのコーナーに来てと思います。続いてのコーナーは久しぶりです。西本でございますね。
出ました、何か出まし
たよ。久しぶりでござい
ますよ、ね。久々ですね。
お、久々ですよ。
もう2、3回やってなかったですから、
ね。なんだと俺今日もこの西本やらんでいいかなとちょっと思っちゃったもんね。
うん、なんですか。
いや、もう話が盛り上がってきたからね。
このままなんか瓶でも詰めてなんか保管しとく。西本を。入れるだけ入れて。
いや、いいね。今日の西本派じゃ何でしょうかね。
はい。
うん。
今日の西本派は、はい、映画館で泣ける泣けない。
ああ、いいんじゃないですか。
もう僕完璧決まってますよ、もうこれ。
まあ僕も、どっちかと言ったらっていう感じですけど。
じゃあ僕はもう、映画館で、泣ける。
はい。
僕も泣けますね。
ああ、
どっちかと言うとですけど。
僕すぐ泣いちゃいますからね。映画とかはもうすぐ泣いちゃいます。
あ、そうですか。
めっちゃ泣く。
西本さんね、さっきもね、黒田選手と新井選手が、こう抱き合ったシーン、カープのね、優勝のシーンで泣いたっておっしゃってましたけど、うん、意外と泣くんですね。
めちゃくちゃすぐ泣く。
なんで泣きます？なんで泣きました？ちなみに。
とか、ハリーポッターの一番最後、帰るシーン。ホグワーツから電車、汽車に乗って、うん、人間世界へ帰る時のことを思い浮かべると、あ、人間帰ったら辛い思いするね、やはりかわいそうやなって思ったら、毎回映画のところでボロボロ泣いてる。なんかよくね、見に行った、一緒に行ったんですよね、うん。彼女とかは、青じゃないってよく言われてたけど、そこまで考えながら見る人おらんよって言いながら。
深い、確かに。
あと、うん、あとはもう僕に顔そっくりなね、空飛ぶ。
カール爺さん
の。カール爺さんの空飛ぶ家でも、もう大号泣ですよ。
カール爺さんの
泣くとこあるだろ、映画。
泣くよ、最後の最後、ずっとね、おばあちゃんの、写真を持って、頑張るぜみたいなことを言うおじいちゃん、カール爺さんがね、うん、言うんやけど、そこも号泣ですよ。 はあ、で、号泣して、号泣して、息消沈して、帰りのエレベーター乗ろうかなと思ったら、全然知らん子供に、カールじいさんに似てるって指さされるんですよね。いや、ハプニング
もあり。いや、もうあの時、あの映画やってる時の、我々のこのお笑いの中で、うん、カールじいさんを出したらもう鉄板でしたから。
鉄板で受けてたもんね。
鉄板の、
鉄板だったね。
滑ったことないよね、カールじいさんの空飛
ぶ。カールじいさんの空飛ぶ家はね、滑ったことない。
ここでやったの鉄板です。
もう一回カールじいさんの映画、
うん、そうですね。ね、そんなに良くなかったんですよ、工業。的に多分ね、だ要はトイストーリーとかあんな感じだったらもうどんどんどんどん出てますけど、
だってディズニーランドに行ってやないでしょ。
ないですね。
イベントなそのあれが
ないですよね。
ないでしょ。で君は泣ける
の？僕泣けます。僕ねまあ、さらっと話しますけど、なんだっけ、グリーンの歌が流れる
ルーキーズ。
ルーキーあそうだ。ルーキーズの最後に監督に一言ずつこう話すっていうシーンがあるんですよ。
うん、
選手がね、ああいうシーンを見るとやっぱり高校時代の、うん、なんか思い出してやっぱ泣いちゃいますね。うん、何回見ても泣きますあそこ。何回見ても。
いやそれ映画館でやね。映画館でやね。
映画館でも泣きますそのシーンは。でもね、
いやちゃう
でもね、その映画はね、映画館で見てないですよ。
すいません。
でも家で見たら何回も泣けるんで、まあ映画に持って行ってもおそらく絶対泣けるだろうという。
じゃあもう、
まあでも、今回に限ってはでも今日一緒ってことです
よね。そうですね、珍しく一緒。
そうそうそう。
じゃあもう、二人揃って西本派ということですか？
俺の勝ちでいい？
いや、俺の勝ちおかしいじゃん。俺も西本派だから俺も勝ちでいいください。
じゃあもう今日は映画館で泣ける人は西本派ということなんでね。はい。ということで、じゃあ続いてのコーナーに行ってみたいと思います。
行きましょう。
さあ、続いてのコーナーは何ですか？
じゃあ、最後は5曲クイズ、クイズリレーということで。
待ってました。
今回は豊浦町でございます。はい。うん、豊浦町はですね、北海道の、西胆振地方にある、町です。では、クイズ行きますよ。
はい。胆振り、
豊浦町出身のボクシングチャンピオンは誰？三択でいきます。
お、三択なん？
はい。
お、
一、輪島光一。
お、
二、山中慎介。
うん。
三、
最近の
内藤大輔。さあ、誰でしょうか？
うわ、俺具志堅用高って言おうと思ってたの
に。二つ天然だからね。二人天然みたいなとこあるから。
さあ、どうぞ。
え、誰言ったっけ？輪島さんと中山さん、
山中さんと、はい、内藤さん。
はい、もう決まりました。
はい。
僕も決まりました。
はい。はい、じゃあ、せーのでいきましょう。
はい。せーの、内藤さん。
正解！
おいー！
内藤大輔選手です。
やりました。
なんかね、そんな感じするもんね。
そうですね。
おっとりしてて。
結構、北海道っぽい。
ミノモンタさんのあの番組、
うん、
県民賞。
県民賞。
よく北海道の代表で出て
る、ね。出てるっけ？
出てます、出てます。
俺あの印象は具志堅さんの印象が超強い、
まあ。沖縄ね、沖縄ですけどね。
沖縄ね。沖縄ね。
あの印象がめっちゃ強いんだよね。
ちなみにですけれども、輪島光一さんは、北海道っていうか、カラフト出身らしいです。
え？もっと上だ。
そうです。で、あそこで生まれて、まあ、戦争のタイミングぐらいに北海道に、まあ、移ってきて。
移住してきてってこ
と、
はい。で、山中選手は滋賀県の出身だそうです。
この間勝った人ね、左の。
そうです、そうです、そうです。
強い。
初めてダウン取った人だよね。相手の人が強すぎて、今、一回もダウンしないのに、うん、ダウンで勝った人だよね。
そうすごい。
まあ、そんな感じなんで。
うん。
豊浦町出身のボクシングチャンピオンは内藤大輔選手でした。
メロンチックのオラブラジオでは放送終了後ポッドキャストで配信してます。また番組フェイスブックページでは収録の様子などあんな写真やこんなこといろんなことを公開しています。ガイにガイナト
ー。はい、オラブ、本日のオラブラジオいかがだったでしょうか。この番組は放送後にポッドキャストで配信しています。番組を聞き逃してしまった、もう一度聞き直したいという方はインターネットからメロンチックオラブラジオで検索、番組ウェブサイトにアクセスしお聞きください。またラジオ収録の様子やメロンチックの近況など Facebook で公開しています。こちらは Facebook からオラブラジオで検索してください。番組に対する感想やこんな企画をやってほしいといった要望などもお待ちしております。
そしてオラブラジオではリスナーの皆さんからメールを募集しています。メールアドレスはオラブドットラジオアットマーク gmail.com オラブドットラジオアットマーク gmail.com です。たくさんのお便りをお待ちしています。
はい、というわけでオラブラジオ今日が26回目で
来ました。
9月の22日9月の25日のこれ放送なんで、もう丸1年迎えました。
おー、よろしくお願いします。ね、そのためにね、多分これ今流れてる頃にはね 本当に緊張ガタガタの宇和島フェス、
ちょうど終わってるぐらいかもしれないですね。
ああそうか、そうですね、
あそうか、はい、8時半ぐらいの放送なので、今ちょうど9時ぐらいなので、多分イベントが公開収録がちょうど終わりそうなぐらいのタイミングだと、
ドブロクナッソで酔っ払ってる頃だと思いますけどね。
いやいや、
気分よく家に帰ってるか、それとも泣きながら帰ってるか、
もしかしたらあの台風が来てるかもしれないんで、
ね、あ、そうか、
そうなんです、ね、
大雨の中帰ってるかもなんですよ、
はい、でもいいですよ、宇和島フェス1回目はこういう感じは、なんかフジロックみたいな感じで、嵐の、
は
い、
まあね、次の放送はその宇和島フェスの時の放送なの で、ぜひ皆さん楽しみにしててください。というわけで、メロンチックの西本と
岡がお送りしました。
それではまた次回お聞きください。メロンチックのオラブルラジオでした。